血液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーン。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義男でございます。毎回賀門哲先生をお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいれたらと思っております。
ファンキー加藤 A 型、歌も全部嘘か、聞いたことないけどな。
なんでや、聞いたことあるやろ。ちょっとだけ近づいてます。すいません。もうちょっと。
なんかそのコンビニとかテレビとか
ありますよ。あれや。
なんかありましたっけ。
うん。僕たちはちっぽけで、この手のひらの中には何もない。
ベイベー時代でしょ、ファンキーモンキー。
ああ、そうです。ソロになってからは確かに
すごいですよね。でも一人でなんか
何発も生でやって、
音楽の方
音楽の方、
一人でごっつい人前に歌うじゃないですか、ファンキーかと。
ああ、はいはいはい。ああ、そう、そらそうよ。なんとも言えないですけどね。でもまあ、ああいうタイプ、まあ、実はごめんなさいね、ベッキーさんもそうじゃないですか。
はいはいはい。
どっちかって言ったら、こう、うん、そういう。
そう、まっすぐ。ポジティブ。あ、どっちも似てますよね。
似て、似てないんでしょうけど、うん、でも、かぶるでしょ、その、うん、あの、
まあ、いいやつっていう。
うん、だから嘘のつき方がかぶるっていうか、まあ、そう言い方ちょっとごめんなさいね、けど、あの、そうやんか。
うんうん。
多分、ね、あの、不倫してるね、僕が例えばね、うん、まあ、もしですよ、
はいはい、
なんかどっかで、あの、有名になって、うんうん、不倫して、ベッキーさんどう思いますかって言ったら、うん、もうケチョンパンに言われると思うんですよ。
はいはい。
なんか、ファンキー加藤さんもそう、そうだと思うんですよね。うんうん、まあ、コメント求められることはないと思うけど。
いやいや、わかんないです。
いやいや、うん、いやいや。
でもそうですね。だから、でかいですよね、こうなった時に。
振れ幅がね、うん。そうなんですよ。だから、確かにね、ベッキーさん、ちょっといじめっぽいっていう感じはあるんですけど、うん、それまでのやっぱりベッキーさんのアティチュードっていうのがあるんでね。
そうですね。
だからそこを無視しては語れないもんがあるというか、うん、確かにね、あんまり酔ってたかっていうのもね、あれですけど。
でもまあね、芸能界行ったって言うてきてるんですからね、自分でそういうふうに。
いやし、一回バレた時に嘘ついてるやん。
ああ、最初の段階でね。
ベッキーさんはね。うん、でも、まあそこはね、ファンキーさんは
もう、バシッと
言って。バシッと認めたらしいね。
かなり潔かったですけど。うん、
またその相手が、あの、よりによってね、
そうそう、
アンタッチャブルの柴田さんっていうのがね。
しかも、知らんかったんでしょ。あれ、すごいですよね。
すごいですね。だから、旦那が来て、
うん、
ええー、みたいな。
で、友達やったけど、知らんかったんでしょ、うん、その柴田さんとは、もともと。
ああ、まあ、知らん中ではなかったってこと、
うん、いや、仲良かったはずですよ。
あ、そうなん
や。はい、仲良かったですよ。
へえ。
なんか、兄貴的な。
いや、あの柴田さんってさ、またそのちょっと一味も二味も違うタイプやんか。
うん、なんかね、
あのなんかその動物すごいなあれしたりとか、うん、そうそうそ
う。ちょっと変わってる。
変わってるんですよ。あの高い飛びから飛び込むやつしてる？
あのプールに、うん、はいはい。あれ速攻行くんです
よ。速攻行くんですよ。あれを見た時にね、あ、この人は全然違うと思うんですよ。
ああ、確かに。
うん、そのうん、
格闘技も強かったんじゃないでしたっけ。
あ、そうなんや。
そうそう。でも柴田さんもその直前で知ったんですよね、うん、確か。
あ、そうなんや。
で、かなり複雑やったみたいですけど、さすがに。
ほー、みたいな。でも、お笑い的には相当美味しいですからね。
ああ。
多分。
あ、そっか。
それも柴田さんにしてみたら、
うん、
その、まあ、未練というか、
うん、
嫁はんに対するその、ね、
ああ。
恋愛感情さえ処理すれば、
うんうん、
もうあとはかなり遊べるなっていう、
うん、
これ、ね、これ以上ないですよね。
なんかファンキーみたいな、なんか言われ、いじられますもんね、
か
なり。
そうそうそう。もう確かに、気持ちわかるわ。う
ん、でも、柴田さんはかなり大人な 感じ
でした、ね、大人っていうか別にだからもう嫁さんのこと愛してないんやんかあれは。
ああそっか、
うん、そういうことやろ、
うん、
まあ自分もなんか浮気してなんかしてた
やん。あまあそうですね、
うん、どうでもええんやん、
うん、
どうでもええからああいう風にできるんやと思うで。それはな、
うんうん、でもなんか綺麗なんでしょうね多分。綺麗って言ってました。
元タレントやねんな。
あそうなんですか、
うん、一応出てたけど。
まあでも、うん、歌聴いて頑張ってたやつらはどう思うんでしょうね。その一途とかの歌じゃないですかね多分。
だからなそのファンが、
ええ、
そんなファンが本気で怒ってもええんちゃうかなとは思うねんな。
そうそうそう。その他のやつは別にね怒らんでもいいけど金出して、
まあ、そうそう
ライブ
行金出してそのまあ言ったらな、
うん、
あのそのご高説賜ってた連中が、うん
多分説教とかしてたでしょ、
うん、
あのライブ会で多分、う
ん、なんかいや知らんけど
まっすぐ行けろよみたいな。お前らブレてんじゃねえぞとかなんかそんな感じじゃないですか知らないですけど。
可能性あるよねなんか分からんけど
なんか、うん、頑張れよみたいなのをガンと言って、うん、言ってるじゃないですか多分、
うんうん、
負けるなとか、
うん、だからこの恋愛中のだけはもうあの分かってても止められないというか、うん自分でも想像できないと思う。だからベッキーさんも自分がそういう風になるとは思ってなかったと思うんですよ。それはね。
ああ、そうですね。
そうですよね。うん、多分だから自分がそうやって不倫して、
うん、
人の嫁はんを、
うん、
じゃあ人の旦那をね、
取る
自分が取るようなことになるとは、うん、ベッキーさんも思ってなかったでしょ。
うん、
うんうん、
だからやっぱりうかつにそういうこと言ったらあかんですね。そのあのあんたたち一人の人だけ愛し合とか。
とか奥さんのいる人とは恋愛しませんとか。
そうそうそうそう。そんなあのよう簡単に言ったらあかんわ。
そうやな。
ベッキーでもああなるんですからね。
まあそういうことやな、うん。ベッキーですらそうなるっていうことをみんな分かっとかなあかんってことやな。うん。うん、それぐらい恋愛というのは恐ろしいもんや。
そうですね。
うん、で引き続き芸能社会で言えば、
うん、
何マスドさん。でもすごかったですね。あのただね、
うん、
だから流れとしてはですよ、うん、なんや、僕がフィリピン行く前に、
はい、
賄賂問題、うん、オリンピック賄賂問題っていうのがまずあって、
うん、
結構だからそのシンガポールに会社があって、
うんうん
どうのこうのっていう騒ぎになってたんですよね。
はいはい。
ほんで、そうこうしてたら今度、増添さんがファーストクラスでどっか行ったらなんだろうってことになって、
うん、
で、それは前のラジオでやってるんですよ。
うんうん、前回のやつで。
前回のやつでね。ほんで、フィリピン行って、
うん、
ほんのその時に間になんかその記者会見とかして、なんか、それが生意気やったんですか？すごい。
それがね、
うん、
トップリーダーは二流に止まったら恥ずかしいでしょっていうの、
ね。そこまではね、僕も知ってる。そこまでは知ってるんですよ。
だからやっぱりチャイナ服ね、僕が好きな。チャイナ服じゃないと、英習字書けへんのと、
うん、
ちょっとスポーツやってたんで、
うん、
肩がちょっと盛り上がってるから、あの特注じゃないと。で、
うん、
記者が、
うんうん、
あの、半袖の、
うん、
そのノースリーブじゃあかんのですかって言ったら、
うん
うん、寒い時はって
質問に質問で返してくる
でフフフって記者がみんな笑う
もうこいつはほんまアウトやなっていうあれそれでみんながムカつくん分からんのっていうな
おもろかったっすけどね。
まあ増田さんもうでも穴になったらやめるしかないよね。ムカつくもん、
うん、まあそうでしょうね、
うん、
でもタレントとしてね、
うん、
結構言う方じゃなかった、
ね、言うまああのねただね
重かったような
けどそのねあんまりねそういう、
うん、
正しさを言うようなタイプではないですよね、うん、だったと思うんですよ、うん学者時代ね、
はい、なんかだから、うん、ハミコンのソフトが今めっちゃ売れてるんでしょ、うん、増添さんの昔の
なんかそうなん
なんか、なんか説、うん、なんか言ってましたけど、
うんうん、
あとだから昔なんか聞いた話で、
うん、
前も言ったんですけどあの、 飛行機に乗り遅れて、
うん、
みんな並んでるのに、
ああ
政治家やぞって言って先行かせろって言ったんは舛添さんやと思うんですよね。
じゃあそういうとこあるんでしょうね、うん、ちょっとね。だからそのファーストクラスに乗るっていうのも、
うん、
まあ、
まあちょっとこう当然やろっていう感じなんですかね、政治家このみんなのトップやねんからっていう。でも美術品買ったらあかんすね、あれ
あれな、
あれやっぱり自分の金で買わなあかんすね。
あかんよな。だから、うん、なんやろ、その法律には違反してないって言うんだけど
それそれでもその法、あの法律めちゃくちゃっすよね、なんか
いやだからやっぱりな、あのおかしなとこが1ミリでもあったらあかんと思うね。
ああ、うん、ああいう人は、
俺はそう思う、やっぱりな、あのやっぱりな。でね、うん、まあでもね、そのそれをやめさせてどうすんねんみたいな意見はやっぱりそれはそれであ
る
ありますね。
あとあの何ですか、あの弁護第三者の、え、じゃあ弁護士、
はいはいはい、
あの人がすごいんでしょ、
あの、マムシの前奏が
全然マムシじゃなかったっていう。あれ判断してあの人はあと大丈夫なんですかね、マムシ。
別にどうでもええんちゃう、もうそんな、
あともう年齢も、
うん、年齢やし、
そう
やろ、
もう別にただやってるって感じですね、うん、弁護士も、うん、その横で申し訳なさそうに座ってるのが結構面白いですけどね、舛添さんが。
あ、そうなんや。むちゃくちゃやん。ただだからね、その確かにね、うん、思うのはその賄賂問題はもうないじゃないですか、
うんうん、
今
はい、あ、
あのオリンピック招致賄賂問題っていうのはもう、
あ、そっか、
もう消えた、
消えましたね、
舛添さんのおかげで、
うん、ますね、うん、あれなんかでかかったっすよ確か、
うん、あれはやばい。でもまあフランスでひょっとしたら起訴されるかもしれないね、
うん、うん、
刑事事件として、うん、それはあり得るとかね、
そばの打ち方とか買ってましたね、なんか。
だからもうね、ふざけんなって、自分の金で買えよ。
それをね、
うん。なんでそういう意識なんかなと思いますよね。うん、いや、ほんでね、で、まあ、さらに言えば、あの、だから兵庫県の時もそうやったんですよ、あの、野々村さんの時。
はいはい。
野々村さんの時も、うん、野々村さん一人辞めたけど、
うん、
他も全員やってるんですよ、ね、う
ん、なんか逃げたやつとかいましたよね、
いましたでしょ、走って逃げたやつとかいたでしょ、あ、全員やってる。だから舛添さんも今回来ないなったけど、議会のやつらも全員やってるんですよ。だからもうこれで手打ちになったんですよね、もう
追及せん
と、それ以上はやらない、ね、
なるほど、ね、
そうなんですよ。あれはだからもう返り血が、うん、浴びるんですよ、絶対に。みんなや、もうやればやるほど、
これ以上
い
ったら、
そうそうそう、
舛添さんも行くぞみたいな、
多かれ少なかれ、あの、あるんですよね。
その舛添さんからしても、いや、お前らもやってるやんっていう感覚なんでしょうね、もう全員やってるんやったら、
うん、まあそうでしょうね、うん、だからひょっとしたら出てきますよね、舛添さんがこれあのやりだした、
うん、それはムカついてるでしょうね、もうかなり。
そりゃそうですよ、まあどういうタイプかね、
うん、
湯河原のあのベソールって言ったらもう売らへんやんか。
ああ、売らないかもね、あれ。
もう売らんでもいいよな、別に、うん、もうやめねんか。
そうですね、めっちゃええとこですしね、あれ。
あ、そう
なんかすごいとこでした。
だ、金がないの。
いやー、めっちゃあると思うんですけどね。
ああ、
なかったらね。
ああ
、なんかその政治家の金がもともと少ないとか、給料が。
ああ、
まあそれでもあかんけど。
いやいや、給料もいっぱいもらってるし
ね、
うん、
退職金も何千万ですよね、あれ。
あるでしょ、うん、
そんなに。でもいるんでしょうね、金が、いくらでも。
そう、だから贅沢したいからやろな。なんなんやろ、うん、だ、ワイン買ったり美術品買ったりしたいからか、
うん、
結局は。
で、自分の金で買ってないっていうのがうわってなるんですかね。
でもそんなんでおもろいんかな。
いやー、一生懸命買いたい絵だもんね。自分 の、 その政治資金で買って、
うん、
いいんですかっていう感じですよね。
うんうんうん、
まあ、鈴木さんは、うん、
いや分かんないですよ僕、うん、あのええ格好するわけじゃないですけど、はい、僕はねあのね貧乏ですよ、
はい、
けど金使うの好きなんですよ。
あ、はいはい、
割とね、
うん、
あのどういうのかな、
うん、
なんかば、まあ、旅行とか行っても、はいはい、まあね、うん、なんかこうみんなに、まあ、少ないですよ、うん、大したことないけどみんなにちょっと食うても
う
て、
うん、
よしみたいな、
うんうん、
なんやろあの、うん、なんか自分の金使うからおもろいみたいな、
うんうん、ああそれはある、ありますよ。
あるでしょ、うん、
あるある、
あるでしょ、
うん、
あのその他人の金で物を買っておもろいんかっていう感じがするんですよ、うん、
ちょっとおもんないですよ
ね自分の金が減っていくからおもろいんちゃう、うん、みたいな、う
ん、なんかそれで、うん、まあ価値もあるじゃないですか、
うんうん、いや別にケチですよ僕もケチな人間ですけど、うん、
それはケチじゃないですよね。
いやいやまあその、うん、大したことないですけどねけど、
うん、
けどもなんかこうそれがおもろいんちゃうんかなと思うんですよね、うん
うん、確かにね、
うん、
キースヘリングの A とかそんなキースヘリングも嫌でしょ政治資金で買われてね。
そうやで、オリジナル、
オリジナルですよ、
ね、ええよなお前も欲しいわ、
何を買ったんだよ話
でも結構あれ美術マニアっぽいよね、
うん、
なんかちょっと
そうですよ、
うん、あこういうもん買うラインってあるんやみたいな、
うん
うん、
ストリートのやつまでね買ってますからね、
うんうん、脈絡はない感じやったけど、
うん、
なんかな、うん、
まあでもちょっと、うん、しんどかったですねあの会見は
、まあ、ちなみに松尾さん大型ですけど
さらしまくってた感じですよね
松尾さん、松尾義さん大型ね、
うん、
はい、であと何かあったっけ。
あとは社会的なんですか。社会的なのはトランプとかですか。
あ、トランプさんか。
クリントン、トランプですか。
ああ、それでもう決まってんね。
うん。
ああ、もしあのサンダースさんの人がいたら面白かったのね。
あ、そうなんですか。それは、
ああそれはあの極左と言われてるし。うん。でも面白いね。アメリカでそういうタイプの人が出てくるっていうのはね。うん、まあでもなんか不満がどっかに溜まっていってるんやろね。
あ、
なんかその若年層の不満とか、
うん、
そういうのが。あ、
まあ、あとはあのあれですか、オバマの広島。
広島ね、あれはね、
うん、僕も思いますよ。あんなノーベル賞取り上げたらと思いますけどね。
結局だから核なき世界って何もできなかったんですよね、うん、あ、ほんで最後の最後に一応広島には来たって言って、うん、それもでもサミットのついでですからね。
ねえ、その、うん、なんか、
うん、
そのアメリカの大統領がそこまでするのはすごいって言う人、
うんうん、そうやろ、
でもそんなん
知ら
ないじゃないですか
そんなんは知らんのよ。だから
なんやねんそれと思
って、うん、いやだからね、僕ねこれちょっとね、
うん、
あの確かにね、ちょっとフェイスブックで議論になってる、議論になってるってことないんですけど、友達連中とね、
うん、
ちょっと話に、
うん、
がこう
意見の
交換、意見を言い合ってるんですよ。と、うん、いうのがね、一石、俺や、
はいはい、一石君、
一石と、
はい、
あのダラダラジオ余地は、
うん、
手放しの絶賛やったんや。
あ、そう
なんや。オバマスピーチをね。
ああ、そうなんですか。
うん、ほんで、俺もあれ、広島で、じゃあ広島、フィリピンで見てて。う
ん、スピーチは良かったんですか、僕聞いて。
いやいやいや、それでね、いや、ほんでね、まあ言ったら悪いですけど、
うん、
こいつらが手放して絶賛してるってことは、これは穴があるなと思
って。人見て。そういう見解だって、まあ。なんとなくわかる、
まあ。うんうん。あ、これはちょっと違うんやろうなと思って、僕もね、あの、ちょっと読み直したんですけど、
うん、
もちろんね、これね、すごいいろいろ問題あると思うんですよ。
うん、
あるんですけど、
ええ、
僕、まあ、もちろんね、まず冒頭ですよね、 ね、71年前の明るく晴れ渡った朝、
うん、
空から死神が舞い降り、うんうん、世界は一変しました、
うん、
閃光と炎の壁がこの街を破壊し、
うん、
人類が自らを破滅に導く手段を手にしたことがはっきりと示されたのですっていう、うん、これが冒頭なんですけれども、うん、これね、空から死神が舞い降りっていう話ですよね、
うんうん、死神、
うん、いやだからさ、うん、違うやろってアメリカの飛行機から原爆が落ちてきたんやろ、
そうそうそ
う、それを何をその空から死神が舞い降りたっていう表現にしてるんかっていうことなんですよ、うん、
そのなんか他人事じゃないですか、
そうなんですよ、その
ファットマンとか言ったりしてますよね、なんかそうそうそう、ファットマンでしたっけ、なんか
あのリトルボーイとファットマンでしょ、
名前リトルボーイって、
うん、それがね、うん、その当事者同士でしょ、要するに広島に来て広島の人に、
うん、
まあオバマさん語りかけると、それはもちろんね、その爆弾を落としたもの是非論っていうのはあるのは分かるんですよ、
はいはい、戦争、
ね、確かにそれによってで救われた日本人もたくさんいると思うんですよ。
あ、なるほど。
ええ、まあそれはね、
うんうん、
あの広島の犠牲によって、
うん、
あともう我々もあると、
うん、あ
いう可能性はあるんですよね、
はいはい。
もちろんそれはそうなんですけれども、うん、だとしてもですよ。
うん、
じゃあほんならね、天皇陛下がね、うん、南京に行ってですよ。
うん、
南京大虐殺の、うん、あの、まあ、南京大虐殺って問題あるから、南京事件の、
うん、
あの被害者の方々を前にしてね。
うんうん、
大変でしたなみたいな。え、死神が来ましたね。言ったら、それはそれはアウトでしょ。
アウトですね。
うん、
お前らがやってきたって
。そうそうそうそうそう。
死神ちゃうよ、
ね。そうですよ。そうなんですよ。それはね思うんですよね。あ、
確かになんかちょっとお前らの性的な感じですよね。死神って。
いや、死神が舞い降りっていうその他人事感が。うん、感化できないというか、うん、ほんで僕はそれをすぐにまあ一応フェイスブック書いたんですよね、
うん、
ほんで、まあ、あのでもそういう意見ってねあんまりなかったんですけど、
うんうん、
この前あのやっぱり広島のなんか団体、
うん、
原爆 の, その被爆者団体の方だと思うんですけど、
うん、
がやっぱり同じところで引っかかって、
うんうん、
あのそれってどういうことなんみたいな、
あ、
その他人事感って一体何なんっていう話にあの
あ
なってました。
やっぱりこれアメリカに気使ってるんですかね。
まあアメリカ国民ね、うん、あの気使ってるっていうことだと思うんですけど、うん、ただね、その思うのは、うん、でもね、僕が言うような批判っていうのは、
うん、
まあ容易に想像できると思うんですよ。
うんうん、
あのオバマさんとてね、
うんうん、
その空から死神が舞い降りて、
はいはい、あれって思う。
そうなんですよ。あのまあこの言い方って。あの批判があるやろうなっていうのは、
うん、
分かってると思うんですよ、
うん、
とすればね、
うん、
とすればですよ、僕ね、うん、なんか何らかのこれメッセージだと思うんです。
ああ、あえて言ったってこと。
あえて何か言ってると思うんです。
ああ、それはまあ大体分かりますもんね、
うん、だから何か何かに、うん、あの引っ掛けた掛け子になってるとか、
あ、
どっかに何かの答えがあるのか、あの、
なるほど、
うん、そういうちょっとしたこう、
うん、
仕掛けがあるんじゃないかなと思ってるんですよ。
うん、
うんうん、そう思うんですよね、
うん、
確かにね、その核軍縮は全然進まないですからね、
うん、増えてるんちゃうんですか。
増えてるかどうか知らないです。まあそのまた北朝鮮とかね、
うん、
もう核保有国ですよね、はっきり言って、
うん、口だけっていうやつじゃないですかこれね、
うん、だからそのオバマさんなんて言って当選したかったら、イエスウィーキャンですからね、
うん
うん、でも結局俺たちは何もできなかったみたいな、
うん
うん、そういう終わりになりそうな感じですよね、うん、うん、まあ、もちろんね、ただそのあのオバマさんが来てね、
うんうん、
お前何しに来たんやと、
うんうん、
逆にね、うん、そのお前来へんかった方が良かったとか、
うんうん、
来てしょうもないこと言うてお前何考えとんねんとか、そういうこと言うつもりはないんですよ、うんうん、僕もね、ええ、
確かに、まあ 来た方がいい
ですか、ね、うん、そうそうそうなんですよ。その大山さんなりの意地というか、うん、
あの一応もう最後やけど
行くっていう、と思うし、うん、そのあのもちろんその空から死神が舞い降りっていうポイントにしても、うん、だからそういう何か仕掛けがあると思うんですよ、
うんうん、
今後何かこう大山さんが何かをするとか、
うんうんうんうん、ああ、
ええ、それでそれでそのこの謎が解き明かされるんちゃうかな
と、あ、
うん、その空から死神前組ってあの時言ったでしょ、うん、みたいな、
はいはい、
何かがこう今後には
回収される、
まあ、大間さん若いですからね、
うん、
今後はまあその核軍縮の活動に取り組むしかないですよね、
うん、
大間さん の, その人生っていうのはそれに捧げられると思うんですよ、うん、多分ね、元大統領っていうのは割と影響力ありますもんね。
ああ、そうですね、
なんか地味なあのカーター大統領なんかね結構北朝鮮行ったりして、
はい、
あの確かレーガンの前かな、
うん、
の大統領かな、うん、
もうどう、うん、ずでももうずっと続きますね、うん、北朝鮮も
あれもね、まあでも北朝鮮の場合はやっぱりでもどうですか、あれは問題ありそうやから、
うん、
ジョンウンさん暗殺で一気に崩壊っていうのはまあありえるんじゃないですか、うん、
あいつね、
うん、ま
あ、
うん、そのシナリオはまあ、
うん、
ありえるんじゃないですかね、うん、まあとなった時にまたややこしいとかね、
うん、
韓国が受け皿にならなかったからね、
あ
結構ややこしいですよね。あとだからそのEU の EU 離脱問題ね、イギリスの あれがマジかとか言ってね、
なんか撃たれてませんでした
ね、なんか死んでましたね気の毒にね、ああいうことはあるんですよね、
うん
うん、
銃乱射もありましたね、アメリカで。
ああ、ありましたね、
なんすかあれ、ゲイに怒ってたんですよ。
そうなんです
よ。で自分はゲイやったんですよね。なんか
そういう。でも嫁さんもおったやろ。
嫁さんもおったんですよね。
うん、
なんかこう、うん、めっちゃイチャついてたんですよね、ゲイが外で。
それの、
ま、なんか西海岸がどっかでしたっけ？
あの人フロリダでしょ？
フロリダ、
うん。
子供がおる前で、
うん、キスしてた。
なんか乳くりやってたらしいです、
うん、
ゲイが、
うん。
それでも、
うん、
怒ったんですね。でゲイのクラブ行って。
うん、乱射、うん、いやただね、うん、その例えばですよ、
うん、
フィリピン行くでしょ、
うん、
まあ、フィリピンの話ばっかりでごめんなさいね、行くでしょ、
うん、
人がいるときとこに入るのって、
うん、
全部ボディチェックあるんですよ、
うんうん、
荷物チェックあるし、だからディスコももちろんあるし、
うん、
百貨店なんかで金属探知機通りますからね、
あ、
うん、なんでそのアメリカはないんかなと思って、
うん、確かにね、うん、銃
簡単なことあれごっつ、うん、なんかあれでしょ、ライフルでしょ、
そうですそうです、あの
そんなもん持ち込めること自体がちょっとおかしいなと思って、
あのあれですよね、歩兵が使うやつって言ってましたね、
うん、
殺すために考えられた、うんうんうん、
そのディスコの中もそれは規制できひんってことなんですかね、
でもボディチェックありますよね普通、
うん、
銃持って
そんな
パーティーかって思うんかな、
うん、ちょっとね、こういうことなのかなと思って。
あとゲイ、そのゲイでよ、うん、ちょっと気になることがあるんですけど、
はい、
あのヒップホップってよう差別しますよね、ゲイ。
黒人はね、
あ、
まあ、黒人って言ったらあかんのかな。あかんねんね。
黒人はもうあかん
ですよ。あかんですよ。あかんっていうか、まあ、それは、例えばレゲエとかね。
うん、
あかんですよ。
レゲエ本もあかんですか。
あかんですよ、あかんですよ。あかんす、
そのラスタが、
いやラスタというかね、なんかね、ま、こう一口では言えないと思うんですけど、うん、割と男尊女卑カルチャーだから、その影響で日本のラスタマンでも結構きつい人がいるんですよ、うん、
ああこのホモ野郎みたいな、
ホモでもいいし、うん、そのあのホモはまだね、まあ、ホモもまあきついんですけどあの男尊女卑的な、
ああ女をも
う、うん、だからまあまあね、いや そんなこともないと思うんですけど例えばね、クンニとかしないですよね、
ああ、なるほどね。
うん、いや、する人もいると思うんですよ。ごめんなさいね。
レゲエの中で
も。うん、まあ、僕が聞いた話というか、うん、そういうノリは、泣きにしもあらず、一部ではっていうことです。
あ、まあ、確かに黒人って言ったかのは、なんていうか、ま
あ。黒人って、割とね、
うん、
ありそうです、
ね、
あるんですよ。
ヒップホップの、その、黒人のあの、ギャングスターとかってなんかそうなんですよね。
割とね、あるんですよ。
あれ確かにちょっと気になるなと思って、うん、そのオカマのヒップホップは出てこんね、出てきたら、
いや、それはおると思いますよ。だからそのあ、まあ、ヒップホップじゃなくても例えば、うん、ハウスの DJ なんかほとんどいいじゃないですか。あ、そうです
ね、うん、ラリー・レバンとか、
そうそう、あんなんバリバリでしょ、
うん、それで亡くなりましたもん
ね。まあまあそうですよね。ルジューランじゃね、いやだから、僕もだからね、僕はだからあれだ、 LGBT の B ですね。一応ね、
入ってますから、
ね、その B っていうのはまあだいぶやばいと思うんだけど、あかんっていうか、
なんかちゃいますよね。
B って B はちょっとね、 B っていうのはバイセクシャルね、うん、B は
心じゃないような気がするな、うん、
ちょっとあれなんですけれども、うん、まあでもそこには属してると思ってますから、
うんうん
うん、だから割とまあそういう芸のディスコとかでも、うん、まあ行こうかなって思うもん。
ああまあね、
普通のディスコ行くか芸、うん、のディスコかどっち行くみたいな話だったら、うん、もう芸のとこ行こうかみたいな、うんうん、
かっこいいし ね、
しね、面白いし、うんうん、とかね、
うん、
そういう可能性はありますよね。
うん、
うん、ほんでね、この前だから僕もね、ひろみちゃんとこにね、
ええ、
ひろみちゃんっていう、まあ、フォアグラ劇場って最近仲いいんですけど、
はいはい、
にさ、ええ、あそこはなんかね、オカマ店長ウィークっていうのがあるね。
あ、そうなんですか。1週間
まあ1週間なんかなんか知らんけど、
はい、
オカマ店長、はい、って言って、オカマの人が来て店長する時があるから、はいはい、イベント的にね。だからブイヤベースとかが来たりとか、
うん、
それはあるんですけど、それの中でね、オナンスペルマーメイドさんっていう人が来る時があって、
はい、
その人はね、でもこの前だからパレード、東京の、
ああゲイの、
うん、
はい、
あるやん、
はい、
ゲイプライドか、うん、なんかあれでね、稲田朋美っていう自民党のやつの、
はい、
手紙を代読して、ちょっと物議を醸した人やねんか。
目立ってますね。
人でね、でもね、その代読の話を、
はい、
まあ、ちらっと聞くことできましたね。あれはどういうことやったんやみたいな。
うんうん、
まあ、もちろんね、どっちかやったら嫌いやと。
はい、
はっきり言って。
うん、
まあ、どっちかやったら、まあ、嫌いやけど、うん、だからといって、
うん、
別にその自分の主義主張をね、
うん、
それほどちょっとこう読みながら、
うん、
ほんまに思ってるみたいな、ちょっとこうペロッと、
はあはあ、
舌を出したりしながら、うん、ちょっとですよ、
その、はあはあ、
読んだっていう、ちょっと話題になった話があるんですよ、はあ、でも私としても、
うん、
そのまんま読むのはちょっと抵抗があったと、
は
あはあ、多少、はあはあ、引っかかりをつけたつもりやけれども、
はいはい、
見る方も見る方で、
うん、
自分のとにかく都合のええように膨らまして解釈すると、
うんうん、
だからまああんな騒ぎになったけど、
うん、
まあ私としてもそこまでではないのよ、
うん、
うん、だからといって、うん、すんなり読むのは嫌だったのよみたいなね、
うん、どういう内容なんですか。
内容はだからね、その
レズビアンとかの、
うん、
ですか、
のその権利はまあその尊重するみたいな話なんですけれども、はあはあ、でも片やですよ、
うん、
言ったら割と右派、美人民党でも右派やと思うんで、
うん、
例えば家族、
うん、
どうのこうのみたいな、だから夫婦別姓、
はいはい、
は大反対とかね、
うん
うん、そういう主義主張を持ってる中で、
うん、
票を取るために、
うん、
こんなところに手紙をこうしてきてるんですよね、まあ多分、
なるほど、
かなり保守的な思想を持ってるにもかかわらず、
うん
うん、
ああ ていう、
うん、ちょっと微妙なラインを攻めてくる、うん、まあその辺は攻め合いですよね、
うん、
どこまでどうかっていうと、うん、同性結婚とか、
はいはい、
あのそういうのまではまあ到底認めないでしょうね、ええええっていうことです。私はだから4人の結婚、最大4人っていうのをまあ提唱してますけど、
はいはい、
とりあえずね、
でももう同棲でもできるんで
したっけ？性転換したらね。
あ、性転換した、
うんうん、性転換したらね、
うんうん、
まあでも確かに性転換を目指すやつは結構増えてきましたね、
うん
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 です
ね、
うんうん、女になってお嫁さんに行きたいっていうね、
うん、
あのやつまあちょろちょろ聞くますね、
でやっぱなんかタイなんですね、手術は。
タイですね、
タイ。日本は絶対あかんって言って
ましたね。あ、そうですか。
あのぐちゃぐちゃになってるって
言ってました。技術がね違うんでしょう。
でもやっぱタイなんですね、
うん、
その日本の方、日本も良さそうじゃないですか。
だからそんなことはないんですよね、うん、多分ね、やっぱりなんか蓄積が違うんじゃないですか、
うん、歴史が、
うん、まあ、日本人でもものすごいなんか名人みたいなのが出てくるかもしれないですけどね、ええ、うん、
そうか。ヒップホップの話からこうなったんですね。
ヒップホップというのは銃乱射ね、
銃乱射、
まあやめてくださいね、銃乱射、
うん、
ええあれは
あんなクラブに来てあんなんされたら死にますやんね、絶対
死ぬよ
考えたら怖いっすよね。
いやだからそれがね、尾ひれが、まあ、単純な憎悪犯罪っていうことになると思うんですよね、今回の場合は、
うん、
ですけど結局尾ひれがついてなんかイスラム主義的な、こう
IS の、
のがなんかそのあのワイラがやったんやみたいな話を出してきたりとか、
うん、
なんかいろんなこうことに利用されるというか、
うん、
まあ、ことですからね、まあまあまあまあとんでもないことですよ。
そうですね、
うん、やっぱりね、だからまあ私ももう今やね、あの、うん、アナーキー一直線ですけれども、ああ、まあ、あのそれは別にしてね、
うんうん、
あの宗教とかね、
うん、
もうやめた方がいいと思いますね。あの権力者のためにあるという側面が大きいです、
うんうんうん、
と思います。権力のための権力というかね、
うんうん、
もちろんそれはまあ国家権力とかね、
うん、
あのそれもそうですし、まあ、あるいはその共産主義っていうね、だからインターナショナルみたいなね、
はい、
考え方も、まあ、そういう権力志向が強いと思います、
うん、
あの問題あるとは思いますね、
うん、
あのだから今回、まあ、また選挙ですよね、そういえば、
はい、
ですけど、まああのもちろん選挙に関しては否定的ですよね、私の場合はね、もうもはやね、
そうですね、
あの宗教的な、
うん、
あの儀式に過ぎないと思ってますけれども、
うん、
あのけれどもね、
うん、
あのアナーキーという立場からの批判として選挙に参加することはできると思うんですよ、
うん、ああ、なるほど、
あのそれはできると、もちろん、うん、あの白票を入れるんでもいいし、うん、棄権するんでも、まあ、いいんですけども、うん、まあ、あの誰かに入れるにしてもね、うん、アナーキーの原則に立って
考えて
誰かに入れるということはね、はい、まあ、ありかなというふうに思う、
は
あ、あの伝統的にそのアナーキストとしては、
うん、
選挙に行くこと自体が妥協やとみなされるがちなんですけど、
うんうん、
まあ、僕は必ずしもそうは思わないんで、
ね、うん、
ね、あのまあ、それなりに考えて、
はい、
まあ、僕も何かね、あの考えますけど、
うん、
選挙までに多分もう番組できないですかね、
うん、
ちょっとわかんないです。緊急特番やるかもしれない
です。そうですね。
まあでもね、僕としてはね、うん、あの 野党共闘っていうのはねちょっとどうかと思うんです、
うん、
ええ、要するに共産党も民進党か、
はい、
も、
は
い、まあ、社民党も一緒になって、
うん、
候補絞ると、
うん、
そういう選挙的な戦略ですよね、
うん、
あ、どうですかね、
うん、
ちょっと原理原則に反するというか、
うん、
正々堂々と戦えばいいんじゃないかなと。例えば今の選挙であかんとしても、
はい、
ね、また次、その次と続いていくことですから、
うん、
だからあの安保法案のワンイシューって言ったって、うん、そのカラーはもう薄れてるかもしれないですよね、
うん、
もうみんなそこに意識いってますかね。
そうですね、
安保法案の廃案を目指すって言うけど
なんか薄れてる気しますね、
気もするんです、
うん、
でついでにね、ついでに言いますけど、う
ん、
あのシールズっていう、
はい、シールズ、
団体もありますけど、
うんうん、
あの方がのシールズの最後の D っていうのは多分デモクラシーなんですよね、
うんうん、
なんとかかんとか
デモクラシー、はいはい、
でね、でその民主主義を、まあ、大事にするっていう考え方だと思うんですけど、うん、その、ね、民主主義のね、その金貨玉状というかね、
うん、
民主主義がそこまで尊いかっていうとね、
うん、
僕はそう思わないんです、
うん、
あの民主主義っていうのは、まあ、あくまで便宜的というか、
うん、
方便というか、その独裁者を避けるとか、
はいはい、
そのとりあえず、多数決で決める、
うん、
という、
はいはい、
ことでしかないというか、
うん、
民主主義がすごいいいとは思わないんですよ、
うん
うん、だから何があるかっていうこともないんですけど、うん、あのね、その
とこう、
そのアナーキーという原則から常に批判される考え方っていうのが民主主義であって、まあ、あのかなり汚れたもんだと僕は思ってるんですね、うん、民主主義自体は
多数決
ですからね。で、それに伴う弊害というか、うん、その多数決って言ってもさ、毎回毎回みんなで多数決を取るわけじゃなくて、
うん、
その議員を代表に選んで、うん、その議員がまたね、はい、例えばあの鳩山さんを選んだつもりが、
うん、
気がついたら野田さんみたいな変なやつになってたみたいな、
うん、
そういうその多数決だって変なあやがあるわけですから、うん、だからあの何とも言えないんですよ、
うんうん、
そのシステム上の問題というのはかなりあるわけでしょ、
うん、
だからそこでね、そんなそのあの民主主義民主主義って言って何が嬉しいんかなみたいな疑問はあるんですよ、
うん、
まあね、あの若い方ああいうのされるのは、まあ、面白いと思うんですけど、
はい、
まあまあそういうことですかね、
うん、
まあ、選挙特番また
そうですね、
なんか盛り上がってたら考えましょうか、
うん、
まあそういうことで、
はい
はい、とりあえず前半ここまで、ええ